改めまして、こんばんは、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、ですね、今回はですね、お二方をお呼びして、収録を行っているところなんですが、まずはこの方、アマチュア宗教ウォッチャー兼メタルバンドボーカリストのカズシオ、よろしくお願いします。
はい、どうも。
どうも。
カリスマです。
カリスマ。はい、いつもですね、このラジオお付き合いいただいてありがとうございますが、もう一方はですね、今回初登場ですね。はい、大人気ブロガーのこの方をお呼びしておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますと。
よろしくお願いします。
はい、ですね、こちら、なんですか、大人気、乙女ブロガーのキリ師匠ということで、よろしくお願いしますということで。
いやいや
いいですよ。うちのブログなんてせいぜい月間1500いくかどうかですけど、その中で1万超えですからね。
まだ頑張ります。
いやその辺の手法の話とか今度ね、聞いていきたいかなと思いつつもですね、大人気ブロガーの方とですね、アマチュア宗教ウォッチャーの方をお呼びして、今回何のお話をするかというとですね、なぜか廃墟の話をしていこうかと思います。まあ、そもそもですね、うちがキリ師匠をですね、スカウトといいますかですね、こう打診したのはですね、ブログで書いてある廃墟探訪の記事が非常に面白かったので、大体音源に困ってる時は行きつけの焼き鳥屋で酔っ払いながらツイッター見てですね、DM でオファー出せたりするんですけれどもね、その中でカズ師匠とかも、下手にリプライとかいただいて、じゃあ、その話面白いからラジオでしようや、みたいな話を振って、心よく出ていただいたという形で、このラジオというのは、ですね、毎週ですね、なんとか音源を確保している次第なんですけれども、大体これね、お願いして、大体8割の方断られるんで。
低いですね。
低いです。はい。打率は低いですね。はい。今のとこ出たいと言われて出てくれた方は今のとこ一人しかいないんで。
まあ、俺もこっち発信でいたら高野かなって言ってあげ
る。そうですね。そうですね。大体そうですね。ツイッターで論争になったら、大体その話ラジオでしたんでよろしくお願いしますとかよくですね、オファー出すんですけど無限に断られますんで。ラジオはちょっと違うんで。そうなのって。まあそんな中ですね、貴重にこう、キリ師匠は二言千字で OK いただきましたけれども、本当ですね、もうこの度はご登場いただきありがとうございますと。この音声で言って、もう出てもらった以上言いますけど、別にギャラは払っておりませんので。はい。すいません、お知らせとか、告知事項ありましたら、一生懸命させていただきますので、はい。よろしくお願いします。
そのところ、俺に至っては飲み会切り上げてきた。
そうですね、本当に。本当にすいません、本当に。そんなですね、このゲストの皆様方の負担で成り立っているこのラジオなんですけれども、ちょっとググッと戻しましてですね、さっき写真集とかも出てる廃墟のお話ですね、これ、ちょっとしたいなと思っておりましたので、まずちょっとですね、こちらですね、廃墟の面白さというか魅力というか、どの辺がいいかなっていうところをですね、まず勝師匠の方からお話しいただければなと思いますんで、よろしいでしょうか。
廃墟の魅力ですね。
魅力。はい。
逆に廃墟の魅力って何だと思います？
言われてみるとですね、やっぱり廃墟っていうのは、まずその前段階として何かしらが稼働してたわけですよね。まあ、工場だったり、あとはホテルだったりっていうのは稼働してて、で、読んどころない事情があって、そこがまあ破綻してしまったとか、まあ事故があって、ダメになったってなった時に、もう何ですかね、つわものどもが夢の跡的な この物悲しい感じ、をちょっとね感じたいなと思いますね、うちは。はい、
いいですね。
うん、という
今ので俺が今日喋りたいことってのは 98% 言ってもらったみたいな。
あ、やばいやばいやばいやばいやばい、あのパッとかあの思いつきで言ってみしまったけど、その辺はちょっとやばいですね。
うん、まあでも、何なんですかね。
うん。
そのね、最初に廃墟が好きになったのって何だったんだろうっていうのを思い返すと、
うん。
でもやっぱりそういう考え方になったっていうのだいぶ後になってからで、う
ん、
最初はね、
うん。
探検とかみたいな。
ああ。
ノリの。
はいはいはいはい。
なんだろう。なんなんだろうな。あの、うん、やっぱりこの、閉じた世界なわけじゃない。
ええー。
もうそこで、時が終わってる世界なわけじゃない。そういうところを見たいとか、そういう欲求が多分最初にあったんだろうなっていうふうに思う。
やっぱりその、探検心とか冒険心っていうのは結構くすぐられますよね。あの、この、うちもね、廃墟のその原体験というのがですね、あの、ですね、巨大なお屋敷がありましてですね、あの、そこがね、もうあの、廃屋になってしまってたんですよね。で、昭和、で、そこにたどり着ける道っていうのが完全封鎖されてて、あの、なかったんですよ。本当にあの、何ですかね、あの、小高い山の上にその、お屋敷があって、で、そこに唯一車で入ってくるルートっていうのがもう完全閉鎖されてて。
はいはいはい。
で、川とかが流れてて、そこが堀とかに、みたいな感じになってて、本当に、突入不可能だったんですよね。車で来る道はその完全封鎖されてて、うん、巨大なバリケードがあってて。で、ただ、小学生は結構バカなんで、川をですね、歩いていけば、そこにたどり着けるっていうのが分かってですね、浅瀬をですね、一生懸命探して、歩いていける部分をこう、ずっとチェックしましてですね、で、まあちょっと深そうな部分にはですね、一生懸命石をぶち込んだりして、通路を作って、その廃墟にまで、行くルートをなんとか作ってですね、突入したことがありますね。はい。
なかなか、
うん、冒険的に
やってんじゃん、
うん、小学生自分ですね。もうこの廃墟は今ですねもうすでにないんで、私有地だとか搬入とか その辺のことはもう多分クリアされてると思うんで、今話してますけれども、それでただですね、廃墟を見つけてその途中に行っちゃったのは冬の時期だったんで、冬なのに半ズボンでと B さんで出かけるという謎の格好で寒いんですよ。
もう一つなんですけど、マジ頭良くないですよ。
良くないですね。いやー、でもその話するとみんなね、突撃したくなりますね。どういうルートでって言ったらね、こうこうこうで川から攻めるっつって、頭いいなーとか言われて、良くないんですよ。その手があったかっつって。みんながこう手をパンと打って、そっか、そのルートかっつって。お前頭いいなって、さすがだろうとか言って、もうかなりみんな頭悪いですね。はい。うん。
なるほど。
うん。
で、まあ探検心って探検心だったかな
って。
っていうのを、見たいっていうのはあるっていうことですな。
そうですよね。あれはドキドキしましたね。あと、キリ師匠の方っていうのはどうですかね、廃墟。っていうか、若いっていうか、うちらみたいなおっさん世代でむちゃくちゃやってきたところとは、別のその感性で、ちょっとお伺いしたいんですけれども
。別の感性、
別の感性っていうか、どうなのかなと思って。
なんか、単純に、もう本当に廃墟があったから行ってみたいな。
うん。
私、なんでしょうね。その人の生活が見える。
ああ。
廃墟、残留物が多い廃墟結構好きなんですけど、
うん、
その人の生活を覗き見てしまったっていう背徳感とか、
あの、
そのさっき言った冒険地みたいな、
うん、
結構なんかどんな人が生活していたのか、まあ、ホテルならどんな人たちが泊まってて、誰が働いていたのかとか、
うん、
自分的な な意味でも聞かれるんですよね、最後は。
なんか事故があったのか、それがいかに廃墟になってしまったのかっていうのを、あのその残留物とかでおもんばかるっていうところですかね、こちらは。
そうですね、そう
なるほどね。まあ確かにですね。あとはあのうちの方から行くと、あの廃墟といえばなぜかあの結構な感じで落書きしてありますよね。
うん、ああ、うん、稲川です。
あとは、あの、何ですかね、あの、うちもなんかジャンルはよく分かってないんですけど、ヒップホップ系のアートで描く方多いですよね、なんか。
ああ、多いですね。多い多い。
うん。あれって、
あれは描けるところを探してるだけなんじゃないですかね。
うん。あの、あれって何ですかね、フォントというかロゴがいつも一緒なんですけど、あれ、同じ方が描いてんのかなとか思ったりするんですけど、なんか廃墟だとこれを描かないといけないみたいな。なんか脅迫観念があるような気がして、しょうがないんですけれどもね。
廃墟だからっていうより、あのストリートアートっていうのがそうだからそうなってるだけだと思う。俺は。
あれがあるからみたいな。
そう。でも、うん、岐阜のね、とある廃墟に、
はい、
壁であのもう同じように字が書いてあって、う
ん、はいはい、
A の字が。
うん、
真ん中の空いてる部分、
はいはいはい、
あそこに目が書いてあって、
おお、
なんで、
うん、
多分ね、あそこはねフリーメイソンのあのアシとかなんかだと思うんだよね。
パッと見てあの A に目があるってどういうことだっていうのを言う方、あの1ドル札の画像を検索してもらったら。確かそうですよね、あれ。
そう。ええ。これ、こういうことを言うから俺陰謀論が嫌いだって言っても信用され
ない。これは絶対。
廃墟にメイソンが。まあね、A に目を描くってね、あのマニアックな話か言うと、あの P に目を描いたらあの自販機の藤高さんになるんで気をつけましょうっていう話ですね。なんか落書きの話でいくと、あのあれですね、これからちょっと。いや、そこは広げないですけど、あれ不思議なんですよね、あのなんかあのストリートアートの字体ってなんであんなに通るんだなって。いや別にお経とか書いてた方がドキッとするなと思うんですけど、そういうのって見ないよなと思いましてね。
うん。なんかないと思うな。
うん。
助けてって書いてあったりすると思う。
あ、確かに。火とか呪いとか書いてあったりしますね。
うん。あとあの、携帯番号書かれてたりとかですね。うん。
かわいそう。
どこどこの。
うん。
どこどこの誰だね、すぐやらせる。
そうっす。ありがち、ありがち。
それはね、あの、駅のトイレ
を書くべき。ありがちですね、あれは。うん、未だにあるけど、あの、昔、なんかあの、あれですね、昭和時代のリベンジポルノみたいなやつですね、もう本当に。あの、電話番号を書
く。リベンジポルノ。
最悪。
そういう話じゃなかったはず。
そうだったね。ごめんなさいね、だいぶ離れちゃってますけど。その辺、あの、キリッショの方はなんか特徴的なものって見たことあります。何でも構わないんですけど。廃墟の。
特徴的なもの？
うん。
廃墟。
うん。とんでもないものをゲットしたみたいなの。
なんか個人情報がめっちゃ書いてある手紙の束とかありますね。
おぉ。
なんかもう住所とかも、あけましておめでとうとか書いてある年賀状とかも。
ねえ。
一切合切がある。
うわ。あ、それって本当に夜逃げしたって感じですかね。
いや、なんかそれは実際マンションなんですけど、
ええ、
全部がもう入ってたんですよ。誰も住んでなくて、
うん、
で、どの家にも残留物があるんで。
そう
だからなんか、これ、ね、では、一気にみんな、 ながこうなんか逃げたみたいな風に書いてるんですけど、もう本当真相がわからない悪い感じなんですよね、そこは。
それはそうわかんないですね。
なんか本当に子供の書いた習字とか、あったりとか、違う部屋ですけど、それは、おもちゃがあったりとか、
集団で、
引っ越すってなったら、で集団だし、みたいな。
そこって普通に広げると怖いですよね。あの、急に出てけって言われても、そんなに急には出てかないですもんね。引っ越しの準備っていうのか、習字とか。まあ、いらんから置いてったっていうレベルとは言われても、ちょっとね。
なんか、何があったのかなとは思って、ブログにはしてましたね、それは。記事して。当時住んでた人を探すのって結構簡単っぽいんで。
そうですね。手紙とかはまあ普通の引っ越しだと捨ててから行くけど、なんでしょう。
なんだろう。
うん。
それは普通のマンション。
いや普通のマンションです本当に。
例えばなんかの、ふと思ったのは例えばなんかの社宅みたいなところで会社が突然不当たり出したとかで。
そう。
ああ、いや。
とかなら。
個人個人で出ていけるというか。
あ、それは気になるな。
あ、でも今の感覚でいくとあれですよね。あのやっぱりその急にあの立ち退きって言われても一瞬で出てけっていうパターンにならないとか、あのヤクザが来るからあのみんな逃げた方がいいよって今日中にみたいな話ってどうなんですかね。あの昭和ぐらいだと割とよくあるっていうか。夜逃げ的な感じで、ね、うちの親戚があの不当たり出して倒産した時にあのすぐヤクザが来るからって荷物全部持ってきてうちの家に来たことあったことあるんで、そこまで急には普通はあの今の世の中だとあの法律でこうなってるから無理っていう感じあるけど、昔は法律はあったけどみんな無視して暴れてた分があるから。多分会社破綻したって社宅も取られるから今すぐみんな逃げろって言われて、わーっとか言って逃げたみたいな感じじゃないですかね。昭和多分ね60年代ぐらいだったらそこは多分50年代はだで破綻したんだったら多分そういう話言われたら多分みんなそのまま逃げると思う。
多分ね、残留物の、その、なんかから読み解くと、大体20年前とか、25年前ぐらいですね、大体。
20年前、25年前。
そしたら、
あれも、バブルが破綻、弾けた。
あった。
それよりもうちょい前か。
25だとすると。
落ちてたゲームソフトとかがあったんですけど。
え、それ、割とすごい値打ち物だと思うよ。
そうだと思います、多分。で、なんかそのソフトとか、こう一緒に行ってた鎌倉君っていう子がいるんですけど、これ子供の時やってた。
いや、それ名前言って大丈夫な人。
あ、大丈夫です。
なんだろう、何のゲームなんだ
ろう。あ、ちなみにあの、何のゲームでした？
自己作家と
か。何だったっけな、なんかまあ忘れちゃったんですけど。
機種だけで行くと、スーファミですか？スーパーハミ
だったと。スーパーハミかな。ちょっと待ってくださいね。今画像を探してみても
。ちょっとその画像を探してる間に。
ジーコサッカーか。
いや、ジ
ー。他に、パッと、なぜかジーコサッカーで一番最初に出てきてなった自分が悔しい。
なんかなぁ、置いてっちゃうゲームな。多分スーパーマリオとかだったらみんな値打ち物だから持っていくかと思うけど、置いてかれたソフトっていうところですよね。
あー、スーファミですね。バトルコマンダーってやつ。
あれだ、わかる人にはわかる、コマンド&コンカーのSD ロボット版のやつだ。はい。
わかんないけど。
バンプレス
と
か。
ね、ド どうでもいい話をさせてもらうと、あのゲームはものすごく、ですね、なんだろうね、確かね、ガンダム族と、なんかサンライズいろいろ族と、長い方の魔人族っていうのがいて、なぜかそいつらで、リアルタイムストラテジーみたいなことをさせるんですよ。なぜか、生産の概念とかあって、武器の使用の概念とかあるんですけど、ものすごく、硬派なんですよね。兵糧の概念とかもあるから、それも全部計算して、生産して、相手拠点を攻めをいるんで、みたいな、ゲームなんですけれどもね。だからね、やってみると、なんか、キャラゲーだろと思うと、ものすごく硬派で激ムズなんですよね。必勝法は結局ですね、核ミサイルを大量に作って、相手拠点を攻撃するという、もうなんかこれは何なんだろうという。巡航ミサイルをたくさん作って、敵拠点の耐久力を落とせば勝てるよっていうのが必勝法という、これは、何を言いたかったキャラゲーなんだろうかなというゲームでした。落ちてましたね、うん。それは置いてかれたと思う。当時クリアできませんでしたから。うん、うちも買って悔しくてずっと持ってて、何年か後しかにやっと分かってクリアしたみたいな流れでしたね。当時ネットもなかったんで。うん、どうでもいいけど、マジンガー Z は最弱でしたけどね、本当に。マジンガー Z 陣営は、なぜか、そうですね、マジンガー Z やグレートマジンガーっていうのは一匹ずつしかいないから、頭数を合わせるために、機械獣とか、ガラダ K7 とか、その辺がいっぱいいたっていうので、でもそれは弱いよっていう、どうしようもない。
徳さん、
はい。
徳さん、今二人これついてこうとしてないぞ、この話題。
ごめんね。はい、わかりました。いいですね。別にバトルコマンダーなんとかの八部衆の話は広げなくてよかったですね。ごめんなさい。どうでもいい話。多分バトルコマンダーの話をしてるおそらくは現行で唯一のラジオになってしまいましたから、これは置いときましょう。うん、ありがとうございます。カズシュ、ついついこういうことでね、乗っちゃうと偉いことになるんで、偉いことで何も話せないうちに、いつもラジオが終わってしまうことがあるんで。はい。
大体それで終わるんで。
キリシュ、すいませんね、初回なのにこんな話聞き合わせちゃって。大丈夫ですね。ありがとうございました。っていうところですね。いやいやいや、最初で言った特徴的なその残留物っていうのは何かこうご記憶ありますかね、この勝師匠の方で言うと。
特徴的な残留物、
ええ、
特徴的って俺は、
ええ、
俺は、
うん、
なんだろうな、とあるラブホテルの、
うん、
廃墟に行った時に、
はい、
多分オンデマンド用の、
ええ、
AV、
はい、
が事務所に、
うん、
特定の女優がやけに充実してたっていうので気になって仕方がなかったっていうか。
あれラブホテルね、うちね、初めて告白するんですけど、実はねラブホテルってね一度も行ったことないんですよ。
え
あでもね、
うん、
たまにいるんだよそういう、
うん、
そう、
うん、でうちの
あれは、チャンネルに、各部屋のチャンネルに、
うん、
一個そういう専門のチャンネルみたいなのを設けて、
うん、
そこに事務所の方から流すっていう、ちょっと珍しい感じの。
なるほど。まあ、
ことをおそらくやってたと思われる。
じゃあ、CD チェンジャーの容量で、AV をたくさん入れといて、そのビデオチェンジャーみたいなシステムがあって、永遠とこう、24時間流せるみたいな。
おそらく事務所にあれがあるってことはおそらくそういうことであろうと思われる。それか、ひょっとしたら、ふもとに電話をすると貸してくれるみたいなのがあるのかもしれないけど、
あ
通常は、
うん、
通常その1個チャンネルに、その、 流れてるんで、
うん、
だからそれはねちょっとあこういう仕組みもあるんだみたいなのも想像しかないけども、
うん、
でちょっとあの感心したというか
確かあの、アゴナシゲンと俺の漫画でありましたね。あの、これであの、なんかあの、裏のおじいさんっていう人が出てきて、ずっとあの、裏ビデオすごい量持ってる人がいて、で、あの、全然流行ってないペンションに行った時、これをなんとか流行らそうっていうことで、あの、前室で裏が見れるようにしたぞっていう工事してたんで、多分そういうことなんだろうなと思って。
そういう可能性はある。
割とそれはメジャーなのか。なんか、ですね、その話広げるわけじゃないんですけど、うちの記憶であったのは、ですね、北海道にいた時に、根室に行った時ですね、すごいこのペンションみたいなとこ泊まったんですよ。で、すごいシーズンオフだったんですよね。根室の秋口とか言うと、別に紅葉が綺麗なわけでもなく、雪があるわけでもなく、観光地があるわけでもないみたいな感じで。だから、2000円台でそこ泊まれたんですよね。で、だから朝食、一泊朝食ぐらいで泊まって、で、そこに行った時にですね、ベッドとあとテレビとあとビデオがあったんですけれども、これってまんまそうですね、リングのシチュエーションみたいじゃないですか。
うん、ビデオがあったらね。
うん。で、ガチャッと流してみると、入ってたのは AV でしたけどね。うんああ
大概は AV でしょうね。
そうですね。
なかなか大相撲ダイジェストも録画したやつとかは入ってない。
これはピンポイント。
多分そうですね。うちの知ってるあれじゃなんですけどね。これ多分1990年代の話なんで。多分現代では多分そういうことはできないというか
、うん、まずもってビデオデッキがもう貴重品になっちゃってるね。
そうですね。VHS 再生機器なんかもない存在しませんからね普通に、うん、落ちてたね、VHS テープとかちょっとドキドキしますよね、その廃墟とかで落ちてたやつって。ええ。
まあ、そうなんですね。確かに気になるんですよね。
うん。謎の。
まあ、その他に言うと、まあ、そこの、
うん、
事務所だったんで、
ええ、
そこの、なんていうのかな、社訓みたいなものが貼ってあって、引き継ぎ事項を書いたノートとかがそのまま落ちてたりとか。
辛いぞ、それは。
だから、やっぱそういうところも、そういうふうに働いている人がいるから、こういうのが成り立ってんだなっていうのをちょっとしみじみ思って、なんかちょっと悲しくなったみたいな。
その引き継ぎをいっぱい書くために、この次の人のためにっていっぱい思って書いたんですけど。
結構同じことが何回もこう書いてあってたんで、全然改善されてなかったらしい。
なんだろう、具体例挙げるともっと悲しくなるんでしょうかね。覚えてたらちょっと教えてほしいところですけど。
ちょっとなんかあんま覚えてないんだけど。またこれ書いてあるな、みたいな。
いやー、なんだろうね。ラブホテル的な的。ことでいくと、なんかまたこのお客さんでトラブルみたいな話があったら悲しいぞ。
そういうことじゃなくて本当に多分こうなんだろうな、掃除もっとちゃんと しましょうとか、そういうあくまでそのスタッフ間で、
それは怖いな。
どこどこ何々が補給されてません。
ああ。
ム的な。あの、何ですかね、あの、あんまりあの、自分の職業の話とかあんましないんですけれども、あの、職業柄ですね、結構いろんなあの、スーパーのバックヤード入ることが多いんですけれども、あのですね、そこで一番あの、気がついたのがですね、あの、ですね、あの、ガチャッと入ってバックヤードがめちゃくちゃ汚いところたくさんあるんですよ。まあバックヤードっていうのはその、社員さんが出勤した時にこう入ってガチャッってあの、タイムカードを押す場所とか、あの、業者さんが通るところとかあって、まああの、鮮魚コーナーの裏でこうあの、魚切ったりするような場所とかのことをバックヤードって呼んでるんですけれども、
はい、
そこね、結構行くんですけども、ぐっちゃぐちゃのところが、多かったんですよね。で、その中で、うわ、綺麗だな、とかね、うわ、片付いてるな、というところ、お店もあったんですよ。で、ぐっちゃぐちゃだな、と思ってたのが、あの、ダイエートサティで、
言っちゃうんだ。
言っちゃうんだって思った。
うん。
まあ、たまたまその店がってことだと思うけどね。
いや、それがね、何店舗か見たんですけど、大体そうだったね。うん。
言うんだ。うちの方は一切無視するんだ。
いや、まあね、やっぱそうなるんだよなぁと思って。っていう話をね、あの、長崎屋の人にしたらね、そうなんだぁと思ってね。イオンです。もう全てイオンですね。うん。うん。いやー。
俺好きよ。ジャスコっていう響きが好きだ。これは。ジャスコ。
ジャスコ。あー、とりあえずキリッシュにも一応ジャスコは通用するということですね。ギギ。いやー、でもあの、キリッシュにあのジャスコの思い出とか言われるときついものが多分出てくると思うんで、あえて聞きません。
うちの地元の人間はなぜかデートでジャスコに行きたがるみたいな、昔そういうレッテルを貼られたことがあって、
いや
確かに俺は行きたい派だ、何も繰り返せない。
いやこれね、あの、なんだろうね、あの、社会学的に今あの、田舎っていうのは、その、イオンでしかデートコースがないみたいな。田舎はイオンでしかデートコースがないという、この、辛い話になってしまいますんで。
そういう感じでね。
そういう感じ。
あの、スーパーで言えば、近所で、
ね、
あの、あれですよ、うん、廃墟になったスーパーとか、廃墟寸前のスーパーみたいな、ちょっと話題になって、うちの地元
は
ありますよ。
あ、例のあれですね。
もう潰れちゃったけど、あの、玉ねぎしか売ってなかったっていう。最終的に。
最終的にそれはひどいぞ。
多分あの、店を、とりあえず店を閉めちゃうわけにはいかないから、多分契約の関係だと思うけども。多分それで、あの、もともとその、とあるスーパーの、
うん、
あの、あれはチェーンになるのかな、
うん、
まあ、何店っていうところの、あの、結構あの、スーパーっていうかね、
うん、
大型の商業施設になるんだけど、その、
うん、
そのお店と食品とかって、そのお店に専門店がいっぱい付随してるっていう、
うん、
タイプのところで、うん、あの、大きいジャスコみたいな感じだと。
はいはいはいはいはい。
で最終的にそこのスーパーだけになって、そこも多分契約の関係書開けとかないといけないから、
うん、
玉ねぎだけ置いとこうっていう。
なんか。
無人販売。
それもなんだろう、100円お野菜とかそういうレベルですよね。
そういうの。俺行った時売り切れてたけど。
うわ
ちょっとあの、話題になってみんな来てた。
いやそれ絶対あの、なんだろうな、無人販売の野菜でもなんか、辛いな、それ。
でも本当 当に一回話題になったんで、ネットで。
うん。なんかありましたね、ピエリーなんとか、森山とかのか、すごいやばい廃墟だ、つって。
パソコンも盛り返したん
ですよ。うん、盛り返しちゃいましたね、あれは。
あの、うちの状況とか、その、第二のピエリー森山になるかっていうふうに言われて、なくなって、
うん、
もう今、何もない状態。
ただの廃墟。
もう、取り壊されたんで。そこのもう一個、そこの同じ系列のところは、
うん、
一回経営やばくなって、うん、売るってなった時に買ったのが占い師で。
ちょっと待って。売るってなった時に占い師って、売る占い師じゃなくて、本当にあれですよね、シャーマン的な占い。
占い師が。911を予想、予言者の占い師。本当に絶対もう映画館のシネコンとかがあるようなその、うん、商業施設ショッピングモールを買い取って、うん、なんか占いモールにするみたいな、そういう正解壮大な計画を立てて、半年しないうちに潰れて、テナントだけが残されたけども電気代払ってなかったみたいで、電気も来てなくて、どうしようもありませんみたいな感じで、もうそこはもう権利関係が多分すごい揉めたんだと思う。ずっと人を排除として残ってる。本当に去年ぐらいから多分その辺が解消されたんだろうと思うけど、
うん、
潰されて新たな店舗が立ちました。
ああ、よかった。よかったっていうか、それは。
ついに干されたって思った。
それはちょっと話として面白すぎますね。
911は予言できたのに自分が破綻することは予言できなかったんだ。
いやーそれ面白すぎる。いやー
廃墟の魅力とはちょっと違うけど、
いやお金絡みのことでそのね力を使うとダメっていうのはよく聞くけどね。
でただねそこがね、うん、ちょっと面白いのは、
はい、
そういう廃墟って、
はい、
大抵心霊スポットにされる。
されちゃいますね。
本当にただそういろんな理由があって廃墟になるけども、大、
う、
体、
ん、
その後は心霊スポットって呼ばれたりする、うん。で、多少ちょっと自分の納得いかないことがあったりすると、おかしいみたいな感じに捉えられたりする。
うん、
その場合はバスが通ったりする。で、バスが通るのは、当然なんですよ。
うん、
普通、そこ、コースになってるんで。
ええ。
もともと。
はい。
で、廃墟なのになぜかバスが通るみたいなことを言ったりするやつがいて、こいつは何も知らないなとか言うように、こう、ちょっとイラッとしながらそういうのを読んだりしてたんですけど、ひょっとしたら本気でちょっと心霊すことにこれからなるのかもしれないっていうことがちょっと一回あって、というのは、
ええ、
その辺ね、ニュースになったのが、
ええ、
多分女性が、多分おばあさんだったと思うけども、
うん、
自分で行き倒れになって死んでいるのが発見されたっていう。そういう事件があって、
ええ、
で、そのニュースの出た映像を見ると、う
ん、ね、
一応なんか市道から、市の道路、
うん、ええ、
道路、だから路上でっていうふうな説明になったけども、うん、それがどうもそこの建物の敷地なんだよ。
おー、はいはいはいはい。
多分そこがまだ営業してたら、うん、どこどこの敷地内でとかっていうふうな報道になってたのが、多分もう営業してないから、路上っていうふうな言い方になってたと思うんだけど、で、まさにもうそこだったから、
うん、
あれ、ひょっとしたら、ここ本当に心霊スポットにっていう風に言われるようになっちゃうのかなっていう風に思ってたら、
うん、
割と早い段階で取り壊されたんで。
ああ。
意外とね、そういう物件ってあるんですよ。ちょっと廃墟から心霊の方に行っちゃってるけども。例えば、その、
うん、
廃墟になったラブホテルに、
うん、
例えば、殺害された遺体を遺棄してたとか、
うん、
事故物件にはならないんだけども、そういう疑惑をつけられそうな事件っていうか、
うん、
そういう物件っていうのは意外とあると
思う。確かにね、廃墟ってこう、尾ひれがつきますからね、どうしても。なんかこの時に、この事件があって、後に廃墟になりましたって言ったら、やっぱりやっぱりこの、ビンビン来るんじゃないですか、キリシショの方も。
え、ふというか、もう散々踊らされた情報っていう感じがしますね。
そ
う、おおむね無責任なんで、はね、僕はあんま好きじゃないです。時間大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。どうぞどうぞ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい。
じゃあ、結構まあ、廃墟ばっかじゃなくて、心霊スポット全般っていうので、でもこれはね、これは結構言いたいことなんで、結構無責任に心霊スポットって呼ばれたりするから、なんか幽霊が出るんじゃないかっていうふうにこう、ワクワクしながらこう行ったりする、あそこは何々出るかもしれない、ちょっとそれ楽しみながら行くケースってあると思うんですよ。割とそういうタイプの人間なんで、まあ人のことは言えないけども。ただ、紐解いてったら、全然心霊的な言われはないところってめちゃくちゃある。
はい、
うちの地元に、
うん、
ダムに沈んだ村がある。
おお、はいはい。ポイント高いですよね。
心霊スポットってされてるって。だけど、心霊である要素って全然ないって。
ないね。
全員住人が、住人はもう反対運動とかがもうものすごくあったけども、普通に別のところに、移って、そこでもう、一つの、なんていうのかな、集落みたいなのを形成して、もう十何年と生活してるところがあったりするわけです
ね。
生活してるんで。だから、単純にみんなが出て行った後に水の下に沈んだだけで、そこで幽霊がどうのとかって言われる筋合いがない。
そうですね。
っていうところまで心霊スポットって言われたりするのは、ちょっとイラッとくるっていうか。
よくありますよね。なんかどこそこ最強の心霊スポットみたいな形で。
言われたんならいいけども。
うん、
そうじゃねえじゃん。そんな調べりゃ分かることじゃん、みたいなのを。なんか、それはちょっと無責任かなっていう。
不思議。
それはありました
。不思議な話なんですけども、やっぱりですね、あれね、宮城県の仙台市に自分住んでるんですけども、自分がですね、今ちょっと引っ越したんですけど、前に住んでた場所っていうのがですね、さらって言うと仙台市というのは都市計画を失敗してるんですよ、かなり。で、これなんでかっていうと、普通に幹線道路がございまして、普通だったらどこの、ちゃんとした都市に環状線というものが存在するじゃないですか。
はい。
で、どっか行きたいなって言ったら、その環状線通っていくと、その渋滞が解消されるみたいな、的なものがあるんですけど、川があるせいか、その都市計画を失敗してるせいか、街が古すぎるせいかわからないんですけど、仙台市にはその環状線というものが存在しなくてですね、要は国道しかなくて、国道が超渋滞するっていう、都市計画を失敗してるんですよね、かなり。で、その流れでですね、割とね、無茶な国道っていうのがありまして、ですね、すごい交通量が多いのに急カーブな上にさらに車線が減少しないと通れないみたいなひどい道路がありまして、で、そこの交差点のところにうちの住んでたマンションが建ってて、で、どういうことになるかっていうとですね、ものすごい事故の音がするんですよ。キキドーンつって。これ月1ぐらいであるんですけどね、本当に。むちゃくちゃに、で、ある日ですね、ちょっとですね、車を運転してたら、すごい渋滞してて、多分また事故だなと思って、そういうことあるよなと思ってたら、行った先で、警察がですね、 なんか黒い絨毯敷いてたんですよね。うん。あれこれどういうことなんだかなと思って。ベリッと開けたらその絨毯が真っ赤だったんで、あ、そういうことねみたいな感じで。はいはい、そういうことねみたいな感じで、月にね、ほんとね、月1ぐらいであったんで、年12回事故があって、うちそこ都合を多分5、6年住んだんですけども、まあまあまあ、その倍数かけなせえみたいな、その目の前で人が死んでなせえみたいな感じがあったんですけど、やはりお化けっていうか心霊スポットにそこはなってないので。
なってないんだ。
なってないのね。みんな忘れてるし、あ、でも、なんか向かいに古墳とかもあるんですよ。なぜか。古墳があって、で、そのマンションの敷地内になぜか神社があって、で、そこの神社の言われっていうのが、なんか伊達政宗の、ですね、お姫様が、ま、かなり若い方をもらったんですよね。なんかうちもうろ覚えで話してるんで、違ってたら申し訳ないんですけども、確かね、12歳前後の方を、嫁でもらってたりしたんですけど、その人が、なんか海中から拾った御神体をここの神社にしてますみたいな謎の神社があって、その言われが全部書いてて、うん。へぇーと思ってたりしたんですけども、なんかそういうの、いろいろ要素があったりして、で、その、向かいにはですね、カラス天狗を祀った結構大きい神社とかあるんですけど、特に心霊スポットの噂はないんで。
なんかそこは逆になれよっていう気はしますね。
うん。なぜ
現象ありきならっていう。
うん。そうそうそう。あれ、相当ここ数年で死んでるよとか言ってね、なんか、なんかね、そこはね、なぜか全然心霊スポットって言われない。言われないっていうか、お化け出ない
不思議だ。
不思議。
感じはするな。なんかそういうのあったら、普通に、そういう噂当たってもいいような気はするのでは。
あとついでに言うと
仙台市民のリテラシーが高いっていうことなんだろうか。
ついで言えば向井田の硫化水素の自殺がありましたね。ただ心霊スポットの噂は立たないです。
見た目のインパクトなのかな。
そうですね。向かいに交通安全のお地蔵さんが立ってるんで、そいつが相当頑張ってるのか。
いや、なんかそういう心霊スポット認定される場所みたいな。なんかこう分かりやすい何か。わかりやすいシンボルがあると、何にもないようなところに、なんか心霊スポットって言われたりみたいなのは、あるのかもしれない。愛知の軍人慰霊碑っていうのはまさにそれで、そもそもは、軍人さんのが、第二次大戦の時ですよ。出征してその帰らぬ人になった、兵士っていうかな、日本兵の、徴用された人たちのお母さんとかが、なんとか弔ってほしいっていう風で、あるコンクリート作家の人に、作ってもらった像があって、30体と、日本兵のコンクリート像があって、それが最初は名古屋市内にあったけど、別のところに移されて、そこに今もあるんだけど、そういうところでものすごく悲しい話じゃんって言ってさ、悲しいし、まあ、その作家さん自体も戦争は悲惨なものだっていうのを訴えたいっていうのでそういうふうに作ったと思って、で、仮にそういう霊とかがいるとしたら、それを成仏してくださいっていうような思いで作られてるわけです。そこが心霊スポット扱いされてる。まあ見た目としては確かに怖いけど。
怖いけど、はい。
なんかちょっとそれって、なんかあまりにもかわいそうな話じゃないかいっていうふうに、
ああ、思います。
なるほどね。いや、しかし、ちゃんと廃墟話できたかっていうとかなり謎があるんですけれども、そろそろ時間と なってきましたので、一旦はここで、いつもの通り、こう、だいぶ脱線して、キリッシュで、すごいですね、20代のこの若いブロガーの方を呼んでるけど、その方があまり発言できないままにこのラジオは閉まっていくという。
そう、申し訳ない
よ。申し訳ないなぁ。いう感じで。とりあえず初めて出ていただきましたけど、まあ、こんな感じで話進みますけど、別に。ですね、気にしなくて OK ですんで。で、とりあえず最後にね、カズ市長の方は、まず何か告知など、宣伝事項などございましたら。
私、まだできるものがそんなにないって。
ああ。
そしたらまた、トークイベントが、また時期が近い。
あ、
まあ、去年もこれぐらいの時期に、ちょっとやったんですけど、また今年もやるかもしれない。
あ、なるほど。多分日本撮りになるかと思いますので、ちょっとご連絡いただけたらすぐ告知というか、告知音声とか流しますんで、その説はまたよろしくお願いします。だからになります。はい。あとは、キリ市長の方ですね、大人気ブロガーということでご紹介しましたので、どういったワードで検索すれば、ページにたどり着けるかなとお話しいただければ、はい、と思いますんで、お願いでできますでしょうか。はい。
適当に
ツイッター
でお願いします。
なんかこのワードできたらこのページうちのブログ来れますよみたいなのってあります？
おそらくルサンチマン足りてるだけで多分来れます。
あ、なるほど。
来ない。ルサンチマンはちゃんとこう英語で書いてもらって。
ええ。
入れれば、
足りてるだけでいける。はい。という形ですね。はい。
ニーチャですね。
ちなみにうちのラジオのクレイジーサイコキラーゴーストで行くと一発で来るので、よろしくお願いします。ということで。はい。ということで。じゃあ今週はこの辺で締めたいかと思いますので、ですね、カズ師匠ともにキリ師匠ありがとうございましたというのです。はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。